ただいまより兄弟のためにと題しまして榎本先生から説教をいただきます。
おはようございます。先週は、特別伝道集会を持つことが許されて安住力也先生からお話をお伺いしました。大変心にしみるお話をいただいて感謝しています。安住先生もおっしゃいましたが、そのどん底といいますか、自分の底に落ちていく中で自分自身と出会う、そこで神様のお励ましをいただくことの大事さが述べられたかと思います。主イエスは私たちに対して、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためであるとおっしゃいました。義人を招くためではなく罪人を招くためにというと、私たちがこのキリストに招かれるところってどこなんだろうか、キリストに出会えるところってどこなんだろうかと思うときにですね、義人ですと、私はこんなことをできました、あんなことをできました、こんなものを持ってますという、それでキリストに出会おうとすると、そういうことのために来たんじゃないんだ、私はあなたの罪人の部分に出会うために来たんだ、すなわち、私のようなものがどうして本当に神様の前に出る資格がございません、そういう打ち砕かれた魂、そういうものを招くために来たんだよ、義人と罪人で罪人の方がいいとおっしゃったんじゃなくて、むしろ自分の罪に泣き、そして主の前に出る本当に資格もない、そういう自らの罪に泣いている人、そういう部分に出会われる主がおられると思います。キリストご自身が義人としてではなく罪人の頭として十字架におつきになりました。罪人の頭としてキリストが十字架におつきになった。前に、尼崎教会の牧師であられた谷俊和先生という先生がおられましたが、今はもう引退牧師ですけれども、その先生がこのいわゆる学生運動でですね、こう暴力的なことをしたというので追われてきた学生高校生をかくまったということで、それで犯人隠匿罪というか、そういうので逮捕されたことがありますね。でこの裁判がずっとなって、それで谷先生がそれは僕会見だ、逃げてきた人を囲うっていうのは、これは法律で裁くべきものではなくて牧師としてしなきゃならないことなんだっていうことを主張された。ずっとその時にですね、谷谷先生はこのようにおっしゃいました。その人を本当に説得するためには、その人を本当に立ち返らせるためには、一番大事なことは共犯者になることですとおっしゃったんです。共犯者、罪人とされる、そのことが、その本当にいけないことだったなという反省をさせる最も大事な立ち方だとおっしゃいました。それは主イエスキリストが私たちに出会ってくださり、私たちに立ってくださるときに、正しいことの模範としてキリストが私たちの前に立ってくださるよりも、私よりも先に罪もないキリストが 罪人として椿され、あざけられ、鞭打たれ、十字架につけられた。そこにキリストの愛があり、そこに実は私の存在がかかっているということではないでしょうか。私たちはどこでキリストに会うのでしょうか。強いところでしょうか。それとも自分の弱い部分でしょうか。弱く見えるところに気をつけましょう。弱いところというのは貧しさや欠点や隠しておきたいこと柄でしょう。そういう部分というのはあまり気をつけない。で、教会の中においてもですね、やっぱりそういう部分というか、そういう弱さを持った人というのはやっぱり肩身が狭い。そして何がこう立派なことがみんなから評価されるし、私たちもそういうことを喜ぶ。当然ですけれども、ついつい弱い部分や隠しておきたい部分というものは無視し忘れたくないもんであります。しかしそのことをですね、イエス様は気をつけなさいと言ってるんです。気をつけなさいよ。私は兄弟であるこれらの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのだ。最も小さいものの一人にしてくれなかったのは私にしてくれなかったことだよ。最も小さいものの一人にしてくれたのは私にしてくれたんだ。だからあなた方の私たちの間で小さいものと思われる事柄について気をつけなさい。これらの小さいものの一人でも軽んじないように気をつけなさいとイエス様はおっしゃっている。気をつけなさいというのはかわいそうだから、あるいはそこに福祉の心が必要、愛の行為が必要だからという倫理的な意味で気をつけなさいと言ってるんじゃない。気をつけなさいというのは実はそこに大事な大事なあなた自身キーがあるよ。こんなことは忘れたい。どうして私はこんな不幸に遭うんだろうか、どうして私の家庭がこうなるんだろうかと思われるようなことに出くわす。そしてそんなことに気をつけてない。もっと気をつけているのは何かというと、金持ち、あるいは有名になること、かっこいいこと、おいしいこと、褒められること、そういうことは気をつける。そういうことは気をつける。なんとかしてやっぱり人よりもよく見られたい、そのために気をつける。しかし逆のことでは気をつけない。私のことを悪く言う人、私のことを落としようとしたり軽んじられたりする人、自分の足を引っ張ろうとする事柄、そういうことについてはできたら忘れたい。そういうことはこの世からなくなってほしいとも思うものでありますが、しかしイエス様はそういうことに気をつけろよとおっしゃる。早く歩こうとして弱い人のことを見落としていないだろうか。私もそういうことを思うとですね、榎本康郎さんがアメリカで客死、死んでですね、そしてこんな箱になって戻ってきたんです。この金の箱に入って骨を持って、めぐみさんとかみんな和子さんとかがそれ伊丹の空港に降りてきたんです。で、私たちはそれを、アメリカで死んだから親族も迎えられないから伊丹まで迎えに行ったんです。で、父親も、私の父親も本当につらかったんだと思うけども、 来たんです。で、母親はもう亡くなっています。それで父親は自分の長男がそういう目にあったっていうのですごく辛かったんだと思います。で、痛みに迎えに来ました。これでさあ着いたっていうのでですね、到着ロビーがだいぶちょっと離れたところにあったんです。私は父親に早く行かなきゃいけない、早く行けって言ったんです。そしたらその早く行けとも足が痛って歩けない。で、その時飛行場にですね、車椅子があるってことは私も知らなかったんです。それでその早く行かんかい、早く行かんかいって言って、私はもう引きずるようにしてですね、まあ父親をまあ叱るようにして連れて行った。痛いって言ってんです。これでもそんなん聞かんと、もう痛いもん口あるかい、はい行け、こうで引っ張っていたのに痛い言ってたんです。それでまあ亡くなった7月頃ですね。それで11月に父親が死んだんです。そうした時にですね、その骨、まあ収骨しますよね。収骨した時にその足にですね、こんな鉄のこれが入ってたんです。鉄が、それは交通事故でこの手術してその鉄をこう入れてたんですね。で、それをですね見てですね、私はね、なんちゅう本当に冷たい息子やなと思ったんです。そんな痛いものが入ってると知らんもんだから、何言ってんだ、早く歩け、早く歩かんかいって言って、痛いって言ってんのに、その鉄の僕を見てですね、私は悪いことしたなということをしたんですが、この気をつけろよという時にですね、一言待って、痛いから車椅子探してきたろうかって、なんで言えなかったんだろうか、そういう事柄っていうのは私はついついあると思う。早くしたい、何かうまいことしたい、早く何かしたいと思って、弱い人、歩けない人の声は聞こえない、そういう自分を見出すんですが、しかしですね、本当に大事なことはそこで痛い言ってる人のところじゃないかなと思うんです。過ぎてしまえばそう言えるんだけども、本当に現実に起こったら家族の中でもそんなことでついついそれを消してしまい、押し殺してしまいたくなるものです。そこを大事にしなさいよ、そこに大事なものがあるよ、それは決してですね、罪やそして間違いというようなことにですね、迎合しなさいということではありません。そこには主の十字架の愛がある。慌てずゆっくりそこに聞いていく、そういうそこに福音があるぞということでしょう。パウロは今日読んでいただきました聖書の中で偶像の供え物の肉について述べています。ユダヤ教では偶像に捧げられてこの中でですね、そして祈って、そしてみんな食べる、そういう肉はですね、食べないこと、信仰の本質に関わることであり、そういうものを食べるのは罪に汚れることだと言われ、考えられて教えられていたわけです。で、クリスチャンたち、キリスト教徒になった人たちはそういう事柄、異邦人の教えですよね。異邦人の教えは前にも言いましたけど、肉を食べることが今度信仰なんです。で、そこでこの全然違う人がキリストにおいて一つの信仰に入った。で、進んだ人、新しいキリスト者たちは そういう肉を食べることについて何のこだわりもなく食べていた。そしてまたそれをまあ誇りにさえ思っていた。進んだ人、新しい人、自由な人として食べていた。しかしパウロはここで、兄弟をつまずかせないために私は今後決して肉を口にしませんと言っています。それは肉を食べることが信仰に反するからではありません。また食べることが、食べないことが信仰的だというのでもありません。それは兄弟をつまずかせないためにする愛の技でありました。早く歩くことができたくても、ゆっくり歩くことは私たちにできることです。私たちを神のもとに導くのは食物ではありません。食べないからといって何か失うわけではなく、食べたからといって何かを売るわけでもありません。神の国は飲食ではないとパウロは教えます。食べたり飲んだりするということは一つの伝統です。そしてそこに真理があるように思い違いをする。何かそれが真理であるかのように思う。食べるか食べないか、その判断する基準は、その食物が清い食物か、汚れているかではなくて、そのことによってそこにいる弱い人たちがどう思うかということです。あなた方がこの自由な態度、あなた方のこの自由な態度が弱い人々を罪に誘うことにならないか、そういう観点が自由なんだ、そういう観点が重要なのだと言っています。食べるか食べないかなんていうことはどうでもいいことなんだ。そういう食物についてのことで手を洗って食べるとか手を洗わないで食べるとかいうことはまあどうでもいいことかもしれない。イエス様の弟子たちも手を洗わないで食事をしたいって告発されている部分があります。手を洗うが洗わないがそれは信仰と関係ないんだ。私など本当に手を洗わないでご飯食べる癖ついてたんですよ。田舎でね、田んぼで仕事してはいって帰ってきたらパクパクパクパクと手汚れてもこなしてもはいって。それ結婚して私の連れ合いはそういう家で育たなかったもんだから手を洗う癖がついてるんです。癖ついてるって申し訳ないけど手を洗う、帰ったら手を洗ってください。何言ってんだ、手を洗い洗う、ほとんどちゃっちゃっと濡らすだけ。そんなんだよな、石鹸ついてちゃちゃちゃと払いなさいと。いや邪魔くさいこと言うな、えらい結婚って大変やなと思ったことがある服は外から帰ったら着替えなさい、手洗いなさい、靴下は毎日履き替えなさいとか。そんなややこしいこと言うんだったら俺は大体下着でも1週間も履いてたよそんなことはダメ、もうそういうことで言い争いになる。本当にそういうことがもう本質に関わるようになってくるんだよ。心狭いんじゃないかよ、お前はとか言ったりしてたんですけど、しかし、それが正しいかどうかでなくて、これ、私諦めたんです、ある時から。これは正しいからじゃなくて、この人をイライラさせないために、私はこの人の言う通りしよう。はいはい、手を洗おう。服も着替えよう。下着も履き替え、靴下もきれいにしよう。別に私はそれ清潔すぎじゃないけども、このまましないともうこの家庭が平和にならないから。私の家ではそういうことをすることが平和でなかったんです。でもそういうことをすることが平和ならそれをしよう。もうそういう意味で奴隷みたいな生活を毎日するとしているとそれが普通になってきました。それはね、正しいかどうかっていう以前にね、 やっぱり思いやりというかそういうものがあると思うんですよね。向こうは絶対譲らないんです。でこの頃それ見ちゃだから手を洗いって言ってるでしょ、子供たちにも手を洗いなさい、うがいしなさいって言うでしょ、前から私と言ってる通りでしょって、えらい得意になって O157 の問題なんかあるともう私は犯人みたいに言われます。しかしそういうことがですね、心理問題なんかじゃないんだと。それは本当にパウロがそういうのはその人が本当に生きるかどうかなんだ、その点においてその言ったどうでもいいことだけれども真理がそこに含まれてんだよ、どうでもいいことの中に実はものすごく大事な真理が含まれている。ここで自由エクスーシアと言いますが、その言葉は権威とか権利とかいう意味があります。私は誰かに縛られたくない、主体的でありたい、立つか座るか食べるか食べないか、そんなことはどうでもいいことだ、そんなことをいちいちいちいち口うるさくやいのやいのって言われて人の顔色見て自分の行動なんか縛られたくない、自由でいたい、確かに自由でいたい。しかしですね、本当の自由というのは、本当の自由というのは、その権利や権威というのは、人のためになかったらあかんのやっていうんです。同志社の新島城さん先生がですね、同志社の女子大のところに、チャペルの前に掲げてありますが、この、真理の囚人こそ、真の自由人たれって書いてある。真理の囚人、奴隷ですね。真理にとらわれている人こそ本当の自由な人なんだということです。自分の権威や権利を振り回すのは自分自由じゃない、そうではなくて真理のためにとらわれて、そしてそのために自分を打ち叩き従わせていく、それが自由である。自由の基準は強い人たちの良心の立場にだけあるのではなくて、また弱い人たちの良心の立場を傷つけないようにというところにもあるということです。弱い立場に置かれた人というのは自分の行動を意思のままにできない人たちのことであります。何らかの理由で自分の思い通りにいかない制約のある人、年配者、障害の人、病人、さまざまなことで本当に大変な足かせをはめられている人、いじめられている姑にいじめられている嫁さんであったり、また逆の立場であったり、いろんな弱い立場の人がいます。そういうことの中でですね、弱い人の声を聞く、兄弟として見る、兄弟ということはとても大事な意味を持っています。神によってあがなわれた同志ということです。弱い者や見栄えのしない者、 見たところ役に立たない者、そういう人たち、ボンフェファーという人は共に生きる生活という書物の中でこのように書いています。弱い者や見栄えのしない者、見たところ役に立たない者をキリスト者の共同体から締め出すことは、まさに貧しい兄弟の姿をとって戸を叩きたもうキリストを締め出すことを意味する。だから我々はこの点をよく注意しなければならないとあります。私はこのことを読みながらですね、ああベデスタの家のことを思ったり、あるいはスーカさんのことを思ったりしました。ああいうところに大事なものがあるんだな、保育園の子どもたち、そういうところに実は本当の イエス様がそこにいらっしゃるな、そこに耳を傾けよう。それを単に、ああ、援助してあげるとかいうことよりも、むしろそこにある真理性、そこにある本当に尊いものというものに気をつけなきゃいけないんだなと思うわけです。そこでパウロは自分自身にとってどうでもよいことである偶像への捧げ物である肉を食べることについて、兄弟をつまずかせないために私は今後決して肉を口にしませんという重大な決意を述べています。そこではこのことは決してどうでもよいことではなくなっている。同じくキリスト者の自由の中から出発しながら、兄弟に対する愛のゆえに、ここでパウロは兄弟のために律法に縛られる奴隷となることを進んで選び、それに甘んじている。私たちもまた自分自身の中から、また自分の身の回りから、この弱い部分というものを忘れ去り取り去ることではなく、この社会の中にあるその弱い部分というものに気をつけていきたい。そこにあるキリストの存在に目を向けていきたいのだと思います。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、パウロが自分の考えを置いて兄弟のために決して肉を口にしない決意したよ。また自分の主義主張を置いて兄弟のために愛の技に当たるものとさせてください。キリストが私のために犯罪人になってくださったことを覚えつつ、私たちもまたこの世から蔑まれたり、また辛い思いをするときにもキリストを見上げ、そこにあるキリストの福音に目を向けていくものとさせてください。主イエスキリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。